はい、それでは私大三川の方から、第一四半期のビジネス状況に関しまして説明をさせていただきます。また本日はお忙しい中お越しいただきましてありがとうございます。それではページをめくらさせていただきまして、こちらでは、確認ということで、現在、日本市場における環境の変化と我々の、ソリューションということで、これはおさらいでございます。何度も何度も我々申し上げてますけれども、ここにもいろんなデータが出ておりますが、コンシューマライゼーションということで、企業内のスマホタブレット約4割ですね、企業がどんどん導入されている状況、そして会社は許可はしていないんだけれどもということで、ソーシャルのですねバックアップ機能を使ったりということが実際に3割以上あるということ、それから2つ目サイバー攻撃、昨今、不正送金等々ですね、いろいろございますけれども、法人も含めていろんな攻撃がございます。そういうことで実際にそういった被害を受けたことがあるよと感じている方々が、大企業の中で5社に1社がもうあるよ、それから実際に可能性があるから非常に怖いよね、なんかしなきゃいけないよねっていうような方々も、約4割ということ、そしてクラウドと仮想化というところも実際にですね、MM 総研様の調べによりますと、2014年には国内サーバーのうち7割が仮想サーバーに行くということ、一挙に、欧米に追いつくような形で日本の市場もどんどん進捗していっていること、それから実際に昨年からですけれども2017年、含めて、パブリッククラウドがどんどん 3.6 倍も伸びていくということで、どんどん環境が変わってくる中で脅威が変遷しているということで、我々トレンドマイクロは、コンシューマライゼーションに関しては、このユーザー法の徹底をソリューションとして展開しています。そしてサイバー攻撃に関してはカスタムディフェンス、そしてクラウド&仮想化に関してはクラウド&データセンターセキュリティということで展開をしてきました。それをこれ簡単にまとめると、我々昨今ですね、この次世代型のスレッドディフェンスソリューションを展開します。それを仮想化していきます。これが今後のトレンドマークのキーワードになってくるんですけれども、このクラウド&データセンターセキュリティに関しては VMA や AWS、 そしてマイクロソフトの Azure、そういった環境にもですね連携を強化していって、どんどんこのスペースでトレンドマイクロが標準的にですね採用されるように動いていっています。そしてカスタムディフェンスに関しましても、従来からディープディスカバリーという製品を出していましたが、さらにメールに特化したような、またそういったソリューションも出していって、さらにこの領域を広げていこうということで展開していっています。ユーザー保護の徹底に関しましても SaaS 型のソリューションを後ほど説明しましたが、どんどん伸びているんですけども、その管理機能も含めてですね、この SaaS 型のソリューションを今年はですね順次デリバリーをしていって、最終的には全体の管理ツールも含めて出していく予定になっております。また新製品もクラウド型の UTM であるとか、今申し上げたクラウド型の製品ラインナップということで、コンシューマーの仕事出ますけれども、企業系もですね、過去にないぐらいのスピードでですね、さらさまざまなソリューションを展開してまいります。でここから国内の企業向けの市場の実績でございます。まず1つ目、クラウド&データセンターセキュリティなんですけれども、こちらハイライトとしまして、従来も申し上げておりますディープセキュリティですね、こちらの仮想化と物理サーバーを含めたですねセキュリティですが、昨体で 22% 全体伸ばしました。その中でも特にアマゾンですね、アマゾンの AWS 環境のセキュリティの導入実績が2倍 125% を伸長しました。さらにはマイクロソフト Azure に関しては2月の末に発表したんですけども、すでにもう実績が2社ほど出ております。それから VMware に関しましては、もうこれ2年連続 VMware ジャパン様からもテクノロジーアライアンスパートナーオブザイヤー2年連続いただいてますけれども、非常に順調に DPI 含めてですね展開をしていっています。そしてこのトレンドマイクロ SSL サーバー、ずいぶん前に発表しまして、ずっと実験してたんで優勝化したのはこの2月です。2月から優勝化したんですが、もう4件もう受注をしております。 でローライトとしましては、やっぱり従来から言ってますが、本格的に 全社導入っていうのはやっぱり時間かかるんですね。徐々に入っていくのはこのディープセキュリティのスタイルなものですから、これにやっぱり時間かかってしまいますが、かなり順調に広がっていってるというのはあります。でもう一つ確認ですが、 VMA だけじゃなくって、一般的にはですね、オープンサーバーのAWS、 そしてマイクロソフト Azure、 非常に多くの実績がある、そこにも展開していく、実際にもうすでにセキュリティの課題をいっぱい持っている方々がいらっしゃる、ここに追従できるというところが非常に大きな点だと思います。続いてカスタムディフェンスです。こちらに関してはディープディスカバリーが、やはりこの2倍以上 143% の売り上げを伸長しました。でこれは製品だけじゃなくって優勝サポートが非常に重要なんですね。これ製品だけじゃないんです。やっぱり頭脳が必要です。そういったサポートが順調にですね、製品だけじゃなくって伸びていっているというところが、これやっぱりトレンドマイクロゆえにできることだと思います。そして各地域に根ざしたパートナー様との協業ということも、北海道の HDA さん、そして名古屋トヨツーシスコムさん、こちらはご存じのトヨツー様の会社ですから、こちらですぐにこのディープディスカバリーを使ったセキュリティビジネス、サービスビジネスを始めたところ、すでに従業員数1万人を超える東証一部上場企業2社をですね、トヨツーシスコムさんからこのサービスが受注しました。でローライトはやはりこれも販売サイクルがどうしても時間がかかるということは、これどうしても毎回同じですが、こういったことがローライトでございます。そしてカスタムディフェンスに関しましては、こちらにありますが NSS ラボというですね、第三者総合侵害検知テストで全世界でナンバーワンを獲得しました。ファイヤーアイもここ出てますけれども、ここでこの我々トレンドマイクロだけ一社だけいいよいいねのここから認定をもらったのは我々だけでございます。非常にこういったところでも非常に世界でもまた認識が高まってきているということです。そしてユーザー保護の徹底ということでは、この我々トレンドマイクロセキュリティアザーサービスがこれも約2倍になりますけれども 88% を伸長しました。でここは Windows XP のサポート終了がありまして、 IDF と呼ばれるですね、オプションのツールがあったんですが、これが 257% 伸長ということで、一挙にこれがこの第一四半期に出ました。特にこれはリコー様の方でもかなり数をですね、スモールビジネスにも売っていただいた結果だと思います。また、この全世界の方からネットワークコンピューティングアワードということで、我々のソリューションが非常に優れたものであるということのアワードもいただきましたし、このセーフシンクフォーエンタープライズということで、バックアップ暗号化を含めたバックアップツールもすでにこれも 2,3 社ですね、受注をしました。発表しているこの間がないんですけども受注をしております。それから制御組み込みシステム系の方も新しいバージョンもリリースしました。こちらも順調にお客様の数を伸ばしていっております。ローライトは非常に競争も激化しているということは、これは当たり前のことですが出ております。そしてコンシューマーの国内海外でございますけれども、コンシューマーの環境変化当社ソリューションということで、こちらもほとんどエンタープライズと一緒です。で一つ目は逆にコンシューマライゼーションではなくてコーポライゼーションということで、なんか似たような名前ですが、家庭内のネット環境がどんどん逆にどんどんエンタープライズ化していくよということですね。よってですね、IoT、IoE、いろいろ呼び名ございますけれども、今後ですね、非常に多くの、それと東京オリンピックが開ける2020年には、300億台のですね、さまざまなネットワーク機器が家庭内に普及していくということ。で、実際に今でもかなりの数で複数の、そのスマートデバイス含めて、パソコンも含めてですね、を保有しているユーザーが非常に多い。それからサイバー攻撃も、これは先ほど言った不正送金ですね、実際に昨年14億円を超える不正送金が個人ユーザーベースにございましたが、すでに2ヶ月ぐらい経っても6億、国内は6億ということで、完全に日本がターゲットになっているということでございます。それから実際に親御様もですね、いろんな事件が起きております。ということで子どものインターネット利用に関しての不安心配も高まってきております。でクラウド環境、これも今 SNS 含めてですね、いろんなことが起きておりますけれども、こういった意識が高まってきているということが出ております。そういう中で我々コンシューマー市場に関しては、家庭内ネット環境の変化に対して、そしてサイバー攻撃に対して、そしてクラウド環境に対して、ここにご覧になりますようなですね、 複雑化しているものをいかに簡単にサービスとして提供するか、そしてまあサイバー攻撃も同じです。その脅威からなんか感染されてもどうやっていかにそれを築き、まあ、クリーンアップしてあげるか、そういったサービスも含めてですね提供していく、ということ、プライバシーの保護、認証情報の管理、データ漏洩の懸念を解消するような製品サービスを提供していくということで展開をしていってます。さらに、まあ、これは具体的には今日はお話はできないんですけども、今週のですねネクストジェネレーション型のソリューションということで、IoE、IoT 時代に向けたインターネット接続しているあらゆる家庭内機器に対するそのセキュリティを担保するようなソリューションをどんどん今開発をしていってます。それからモバイル市場など新しいエコシステムということで、なかなかこのコンシューマーから実際に対価をいただくというモデルも変わってきました。ということで、コンシューマーの世界の中で、一緒にいろいろやっている、まあ、会社様、パートナー、ベンダー、あとですね、エコシステムでいかに我々のソリューションを生かして展開していくかということも考えています。そして、さまざま、さらに、高品質なサポートが求められています。ということで、こちらの開発。ということで、我々のこれまで開発してきたアーキテクチャを一新してですね、この次世代型のコンシューマーソリューションを開発しておりまして、まあ、後半戦で、展開していきたいと考えています。で、実績です。国内に関しましては、先ほども話にありました。パソコンの出荷も伸びました。で、我々の実績もかなり伸びました。で、これは競合と比較してもトレンドマイクロがほとんど独り勝ちだというふうに思っています。店頭においてもですね、それから、オンラインの方では Mac 向けに、Mac 向けだけの1台版というものを展開していって、これこの Q1 からですねリテールとは違ったオンライン、我々のオンラインビジネスにおける新商材、新商品の展開というものも始めておりますし、今後それをどんどん増やしていこうと思っています。ということで、ローライトに関しましてモバイルセキュリティ、これは第一四半期は残念ながら iOS 向けの商品を出せなかったですね。4月の10日から出しました。 iOS 向けのセキュリティを、売れています。オンラインでも売れてますし、それからオンラインというか、要はアップルストアからですけれども、かなり売れてまして、実際ダウンロードの数もかなりの数がされています。で、実績のグローバルですが、先ほどもあったアメリカの方が若干マイナスです。ただし、ヨーロッパ、オーストラリア、ニュージーランド、日本はもう非常に大きく伸ばしましたし、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパの方は一応プラスです。アメリカだけちょっと落ちました。ということで、でジュエリーボックスも台湾でも発売を開始しましたし、ということで、あと優勝サポートに関しましては相変わらずオーストラリアの人は非常に好調ですし、日本も先ほど申しました通り非常に伸ばしましたが、それは新しいユーザーをただ単に獲得したのではなくって、既存ユーザーの更新率も上がりました。さらに1ユーザーあたりからいただけますですね、平均単価ですね、それも伸ばしましたということで、非常に高価なものが、非常にいい確率でですね、確率と言いましょうか、リニューアルレートも上げて全部いっているということで、全てが伸びていった結果ということになります。ローライトは、米国もっともっと伸びる市場がありますから、そこに関して若干遅れていますけれども、さっき言ったネクストジェネレーションというようなソリューションを持って、そういったところにもですね、特に新しい分野、新しい新興国しました。いろんなことをやっていきたいなと考えております。以上でございます。